ルカによる福音書22章の31節から34節までの短い箇所です。ここではですね、このタイトルにペトロの離反を予告するっていうようなタイトルがありますね。でこれはもちろん確かにそうなんですけど、ここの中心はですね、単にペテロが祖母を裏切るということを予告したということが、これが中心では決してないわけですね。離反を予告したとか言うだけだった。なんか予言的な力があるんだ。ただそれだけのことですね。そういうふうにこのタイトルっていうのはですね、このなんかこう、ちょっと一種の先入観。先入観を持たしてしまってですね、こういうことなのかと思い込んでしまうところがありますね。そういうことでとても便利ではあってもですね、内容をいわば限定されてしまうというところがあります。で、ここのところは単に予告したという内容では決してないわけなので、そういう点ですね、便宜上のものだということをですね、考えておいてもらいたいというところです。で、まずですね、シモン、シモンとかいう呼び方で言ってるのは他にはないわけですね。これはペテロっていうのは、ペトラっていうのは岩というギリシャ語なんですね。岩。で、あなたはですね、教会、こういうキリストを信じる人たちの集まり、エクレシアですけど、そのもといとする、あなたをもといとするんだということを言ってですね、それはペテロが与えられた信仰が、この信仰の教会のもとになるということでもあったんですね。で、その岩、岩という意味なわけです。岩は固い強固なもので元にすると。あなたは岩だと、ペテロだと言って名前を付けたわけです。そしてすぐ後に、確かに34節では、イエスは言われた。ペテロ言っておくが、今日、鶏が鳴くまで三度私を知らないというのだ。ここではペテロといいですね。31ではシモンという前のですね、本来の名前をわざわざ使っている。しかも2回言ってるんですね。シモン、シモンって。で、さらにこれは原文ではシモンの後にイドゥ、イドゥというのは、ミオという言葉ですね。エイドというギリシャ、古いギリシャ語から来た言葉で、エイドからイデアとかアイディアということが生まれてますよね。アイディアってもともと見る、見られたものという意味だったわけなんですね。そういうことで、ここのところは、この新共同訳だけはちょっとこれを抜いてしまってます。口語訳も新改訳もだから当時入れてあるし、他の外国訳もほとんど全部入れてありますね。原文のギリシャ語ではイドゥという言葉が入ってるわけです。で、ミオっていうことです。だから口語訳ではミオと名前が来ています。ですから英語訳ではビホールド、あるいはリッスンというような訳語を入れてあるのもあります。簡単お付きですね。リスン、聞けということですね。それは見よ、リピホード、見よということです。で、この言葉がですね、シモン、シモン、イドゥと。そういうふうにですね、原文ではなっておるわけなんです。アメリカの代表的なニューリバイズドスタンダードバージョン。アメリカ改訂訳、標準訳ではですね、これですね、シモン、サイモンと言いますよね。サイモン、サイモン、listen. Satan had demanded to sift all of you like wheat というふうにですね、listen という言葉に簡単をつけて新しい訳もしてあるわけですね。そういうことから見てもわかりますが、ここは特に強い調子があるわけなんです。とても例外的なんですね。で、これは一つはですね、これ何か、どうしてなのかということですが、このシモンという言葉、この名前の意味は一体何かって、これはずっと前に話したと思いますが、シモンってシャーマーというヘブライ語から来てるわけですね。シャーマー、これ聞くということなわけです。で、それからシャーマーからシモンという言葉は生まれたわけです。シメオンもないですね。シモンというのは聞く、神の言葉に聞く。新命記なんかではよくですね、この命令記、シュマーイスラエルと、イスラエルと、聞けイスラエルよってよく出てきます。この時にこのシャーマーが出てくるわけです。 で、そういうとこから来た名前がシモンなんですね。人に聞くという、神の言葉を聞くということを、あるいは聞き従うと訳されたりしますね。大事であったわけですね。その言葉から作られたのがシモンなんですね。シュアマーから作った。ですから、その、さっき言ったアメリカの改訂標準訳という代表的なプロテスタントの訳では、このリッスンという言葉を使っている。原文ではイドゥだからエイド、見るという言葉から作られたんだけど、あえてリッスンという言葉を訳をしてあるっていうのはですね、そういうところから来てるんですね。もともとシモン、シモンって言って、聞け、聞けと、大事なんだというような念を押す気持ちから、特にですね、こういうふうに2回も繰り返して、イドゥという言葉。で、この2つのことが、これから言うことがとても大事だということだからですね、最後に言えば遺言のように、弟子を代表してですね、代表させて言っているわけです。で、ここにはいくつかのことがありますね。まず、サタンっていう悪の力があなた方、シモンって言うって特に代表させてペテロを言っていますが、シモンだけに言ったのではないということは、これ代表ですからですね、あなた方を、シモンだけだとあなたをっていうことになります。ここで、あなた方をと。で、英語ではですね、複数形は you で同じですから、これも新しい代表的な訳ではですね、わざわざカッコ入れてですね、ここは複数形だと。あなた方だというふうに、書いてあるのがあります。言うとだけだ。単数、ペテロのだけ言ったように見えるからです。これみんなに言ってるわけですね。小麦のようにふるいにかけることを願って聞き入れられたと。これもちょっと珍しいような記事ですね。あるいはとてもこう意外なような気がするところですが、サタンはですね、古いのように古くかかってですね、落とそうとする。これは信仰が弱いものを落としてしまう。落として誘惑なり、試みに負けるようにさせるというわけですね。自分は大丈夫だって言ってもですね、古いを落とされてですね、裏切ってしまう。こんなことは決して、イエスなんかは絶対知らないとか言ってしまったり。でそれから、離れてしまう。ユダもまさに古いをとされてしまったわけです。で、古いかけることを神に願うと。サタンもまた神に願うっていうことを言っているわけです。で、ここにはですね、さっきもちょっと話があったように、旧約聖書の呼ぶ記でもですね、サタンが神の前で一瞬許可を得て、そしてヨブを非常に苦しい試練に合わせるとしているわけですね。こういうふうにはっきりと、サタンが神に願って神が聞き入れたというのは、こう新約聖書ではもう他にほとんどないような書き方です。こういうところからもですね、様々な悪いようなこと、苦しいようなこと、悪魔的なようなことさえもですね、このサタンが神に、いわば、神がある種の許可を得ていると。限界の中でするようにと。ヨブがまさにそうだったですね。もう、あるいはどうも雷病ではないかと言われたりするぐらい、非常にこの皮膚の恐ろしい病気だったみたいですけども、はっきりわからないですけど、そういうですね、言語に絶するような苦しいことですらも、神が許可を与えたっていうような表現になっています。そういうことから見ますとですね、確かに私たちが経験するたくさんの苦しいことや、どうしてこんなことが生じるのかと思うようなことも、この背後ずっと奥では神様がある種の許可を与えていると、ある範囲内だというわけですね。で、全体としては神が動かしておられると、支配をなさっていると。けども、ある範囲内ではそういうふうに許可を得てきているということです。こういうふうな見方というものはですね、でも私たちは何が生じても、これは実はある限界内で許可を与えられただけなんだ。最終的には神がそういうふうな力を全部滅ぼしてしまうという、そういう信仰へと当然つながっていくわけなんですね。で、私たちとしては、この災害が起こったら、いわゆる良い人がどうして突然事故で死んだり殺されたりわからないと。わからないけど、その深い意味があるということです。で、これは個人の中においてもそういう意味があるわけですね。ある個人が病気になった。あるいは重い障害になった。どうしてなのかわからないと。なぜ自分だけなのかと。 病気の中で一番恐ろしい病気とも思われる雷病なんかもそうでしたけども、ずっと後になってですね、わかるという人も確かにおるわけです。自分がこの苦しい病気になったのはこのためだったと、神様を知るためだったと、そういうふうなことです。だからその時は誰が考えてもわからない、もう悪魔に呪われているようなことだったということすらあるわけです。で、これはですね、そういう個人のことにもあるけれども、一つの民族、国の歴史を通じて100年、200年、300年、何百年と通じてずっと行われていくということあるんですね。だから人間は目先のことしかわからんだから、とてもじゃないけど何百年も千年も先のことわからないわけです。そういう千年でも遥か先のことを考えて、神様はサタンにある種のですね、活動を領域を与えてあるということがあるわけですね。で、このことは例えばですね、パウロもユダヤ人がどうなるのかと、どうしてユダヤ人のために救い主が与えられたのに拒んでしまったのか、ずっとわからなかったわけですね。神様がおるんだったらどうしてそのように選ばれたのにそんなにしてたのかと。で、それはパウロはですね、人から教えてもらうんではなくて、説明ではなくて、議論でも施策でもなかった、神から直接啓示を与えられて初めてその奥深いですね、神のご計画分かったと言ってますよね。ある期間はこういうふうに、いわばサタンが働いてイエス様を拒んでですね、殺すことに際したと。で、そのことは初めて分かったら非常にこれ深いことだということ、パウロも啓示によってですね、啓示っていうのはそういう人間の教えとか考えとか施策でないということです。サタンがある種の方に範囲を与えている、その範囲の先のことまで分かるということはあるんですね。時折啓示によってだけそれは分かるというわけですが、それは例えばですね、ローマ書をちょっと見ていただいたらですね、ローマ書の、11章の最後のところです。11-32のところあたりでもいいんですけども、11章このローマ書のですね、11の大きな区切り、12から全く新しいところが始まってるんですけど、11はですね、これはとても重要だから、9章からずっと9、10、11とまでずっと長いスペースを使っていってるのは、選ばれた民であるイスラエル、ユダヤ人ってどうなるのか、将来滅んでしまうのか、ずっとキリストを拒んだままなのかという、そういう問題、9、10、11とすごく長いスペースでですね、私たちから見たらちょっと不思議なほど大きなスペースでいて、この問題が非常に大事だからです。そしてまさに現代もですね、このいわゆるイスラエル問題が世界の動向に非常に影響を及ぼしているわけですね。アメリカのテロもそうです。今日でもですね、一番の今度の新しい大統領の課題、これはですね、イスラエル問題、ガザのああいう問題どうするのかと。誰がやってもこれ非常に困難だと思いますが、そういうふうにこのイスラエル問題は非常に重大な問題になるということを、まさにこのパウロはですね、こんだけのスペースを使って個人の救いとはちょっと関係あんまりないような問題なのにですね、書いてあります。これはですね、ある時期まではサタンが働いて、いわばユダヤ人がイエスを拒み続けておるけど、時が来たらです最終的にはこの20-32のところにあるようにですね、全ての人を憐れむ、そういう時は来るというわけですね。そしてですね、この最終的にはユダヤ人も復興するというわけです。この28もですね、イスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、神の選びについて言えば先祖たちのおかげで神に愛されているんだと、神の賜物を招きはどうこうと書いてですね、取り消されない。で、このタイトル最初の25節のところですね、ローマの11-25、 次のような奥義、秘められた計画と訳されています。ミステリオンということはですね、これをパウロは知らされたわけです。25節、これを最後に言いたかったわけです。秘められた計画、一部のイスラエル人が固くなになった。一部といってもこれはむしろ多数だったわけですよね。大多数がそうだったわけです。異邦人全体が救いに達するまで、こうして全イスラエルが救われることになるっていうことをですね、このところで26節では言っているわけです。ですね。そのある期間まではサタンが働くんだけど、最終的には全イスラエルの人たちも救いに至ると。キリストを受け入れるようになるというのが、この聖書の見方なわけです。で、これをパウロははっきりと掲示されたということなんです。こういうことでですね、今度のちょっと命の水も少し変えたんですけども、ああいう様々な問題を起こるのは究極的にイエスを受け入れないからということなんですね、一言で言えば。誰かの政治が悪い、これはいろいろことあるんですね。ヨーロッパの第一次世界大戦の後のいろんな処理の問題、イギリスのバルファー制限どのこのといっぱい政治的な理由もあるわけですね。シオニズムのいろんな問題、でも本当にイエスを受け入れたらですね、何が何でもあそこに帰らなければっていうよりも、受け入れた愛を持ってその場でですね、迫害してた人も迫害はなくなるし、ユダヤ人たちもその場で愛を持って生きるようになったはずなんですね。そういうふうに、でも最終的には今のイスラエルの人たちもですね、イエスを受け入れるということが、これは聖書の、啓示なわけなんです。はい。これは何のために取り上げたというと、今日のようなところですね。ある期間まではそういうふうに働くと。はい。でも元のところ変わりますね。願って聞き入れられたということですね。で、そういうふうに、サタンの、願いというものがある。で、それを全く違ったところから書いてあるもう一つなんですね。これはイエスの祈りということです。サタンも祈り願っていると。働こうとしていると。それも部分的。とイエスも祈っていると。対抗して祈っているというところがあるんですね。で、ここにですね、はっきりとあなたのためにと。これも代表させて言ってるんですけども、みんなのために、祈るわけです。信仰がなくならないように祈ったと。だから、ペテロは再び立ち直ることができるって言おうとしてるわけです。ペテロの意志、勇気や運では決して立ち直れないと。その後にあるようにですね、この意味はまだわからなかったわけですね。牢に入って死んでもよいというぐらい覚悟してると。あるいは、さっきも触れられたように、他のみんながつまずいても、他のみんなが、自分だけは大丈夫だ、とすら言ったわけです。そのように、ここに三つ目のものがある。人間の言えば良いように見える意志ですね。サタンの言えば意志、サタンの願い、イエスの意志、愛。それから人間の応用。良いように見える意志というわけですね。それがこう、交差しているということなんですね。で、人間の意志、これが一番大事だっていうのはこの世の世界全てですね、現代の日本のようにですね、唯一の神様っていうのを全く知らない、大新聞も一切っていうのを書かない、そういうこと、そういう国においてはですね、この人間の意志が一番大事だ、良いものだと思いますが、それいかに脆いか壊れるか、誰でも日常経験していることなんですね。いつも経験しているのに、証拠にもなくというかですね、やっぱり人間の意志が一番大事だと言っているわけです。ここではそういう人間はどんなに良い意志を持っていても、いとも簡単に壊れ、砕け散ってしまうということなんですね。それが砕け散らないためには、背後のイエス様の祈り。祈りってのはまさに愛なんですね。この普通の人間的な愛と本当の御心に沿った愛とどう違うのかっていうのは、これはある意味ですぐに分かるとこあって、それは本当に祈りが伴っているかどうかと。人間的な愛というのは祈りなんかいらないわけです。だから至るところにあるわけですね。親子の狭い愛とかですね、あるいは男女間の狭い愛とか、排他的なとか、あるいは友人同士、そのものいくらでも転がっているわけです。もう歌謡曲でも何でもそんなことばっかり書いてあるはずですね。 で、そういうものは祈りがない。だからは、これは祝福されない。呪われるというか、そういうことがありますけども。神様のですね、祝福を絶えず相手に祈る願いと共にある祈りが、それ本当の愛だということですね。だから、信仰がなくならないように、神様と結びつけられているようにとか、そういうふうに祈るのは本当の愛ということです。イエスの祈り、愛があったから、ペテロは立ち直ることができたということをここで示しておるというわけです。で、こういうことはですね、私たちも考えていますと、この世の道から本当にそれてしまわなかったのは、これは誰かが、いわば祈ってくださっておるということもあるわけです。その背後による祈らせるそのイエス様がおられると。イエス様、神様がある人を選んで祈らせると。そういうふうな形で、確かにですね、絶えずこの祈りがずーっと今日まで2000年間というのは続けられてきたということです。その背後には霊的なイエス様の祈りがあると、いうことですね。これはペテロだけじゃなくてパウロもかつてはキリスト教を迫害してたんですね。殺すことまで加担してたわけです。それは立ち直ることはできなかった、そのままでは。当時としては最高の学問勉強、立法について学問勉強もしていたわけです。非常に家庭的にも裕福だったりですね。特別な教師につくと。でもそれだけこのように学問をしても、本当に神様の愛とかに立ち直ることはできなかった。それを立ち直らせたのは、確かにイエスの一方的な愛、祈りだったと。立ち直る。で、パウロは突然立ち直ったわけです。そういうふうに、これは私自身も考えていましたら、そういうことですね。自分の努力でどんなに勉強しても、求めてもですね、本当の救いとか平安はなかったわけですね。それが、一冊の本からそういうふうになった。それを書いた柳原忠夫がですね、本当に祈りを持って書いたと。その柳原を祈らせたのはイエスの愛だったということでもあるんですね。イエスの愛があったから、そのように祈りを持ってそういう本を書いたと。それが、彼が死んでから何十年も経ってからですね、私に届いたということでもあるんです。そういうことでですね、このイエスの祈り、愛っていうものこそがですね、根本にあって人間を立ち返らせる。あれを導くっていう、それがここに重要なところがあるわけです。して、イエス様は全てを見通すからですね、裏切るっていうこと、三度も否認をするということだけではなくって、その後立ち直って、そして力づける。そういうことまで見通されたというわけです。そういうふうにですね、全てのことをイエスは見通されていながら、十字架への道を進んでいかれたということがわかるんですね。この力づけるという分かりやすい言葉で言っていますが、これは本当に力づけるのは福音なわけですよね。罪、自分はこんなにダメだ、罪を犯してダメな人間と思ったら力ないわけです。でもその罪を取っ払うということが一番のこの力づけになる。だから罪の許しの福音を伝えるメッセンジャーになっていったわけです。だから単に力づけ、ああ、しなさい、元気出しなさいって、その言葉だけで言うようなことでは決してなくて、この力づけっていうのは、一番の力づけであるところの福音を伝える人になると。そういう意味を含んでるわけなんですね。これはもう当然そうです。私なんかでも非常に弱って苦しんだ時に誰かが言おうと言う力もなかったですね。言ったって分かってもらえないと。で、それを本当に力づけてくれたのは、まさにこの福音だったからなんですね。兄弟たちを力づける。これは福音を伝えるということに立ち直る。そうですね。本当に立ち直って、聖霊が与えられて、そして、無数の人たちを力づける。自分の力じゃなくて、福音の力でですね、福音の力を伝えて力づけると。で、こういうふうに、すべてを見抜いていたのがイエスだけれど、シモン・ペテロはすべて見えなかったと。もう非常にこう対照的になってるんですね。すぐこれから何時間か後に、数時間後に起こることも全くわからなかった。ということです。でもこの覚悟は非常に立派な覚悟ですね。なかなかこの死んでもいいとは言えないわけです。 それぐらいですね、これは人間の覚悟としては最高の覚悟なんです。一緒に死んでもいいって、殺されてもいいって言うんだから。もうどんな良い覚悟があっても、何の役にも立たないということなんですね。今それをここで、ここで三度も知らないという、そういう形でですね、実際にこの三度だったんですけど、大体聖書にあるような象徴的な書き方をするわけです。三回ってことは、本当は数えぐれないこと、人間っていうのはですね、イエス様のこと知らん顔してですね、他の人を憎んだり、悪いこと言ったりすると。これはイエス様に顔をじっと見てると思って言えないことですね。誰か悪いこと言ったりですね、悪いことをしたり、あるいは妬んだりとか、なんかそんなふうなことはイエス様のちょっと予想を見とってくれっていうわけです。そういう形でですね、イエス様が知らん顔しないとそういうことはできない。ですね。本当にイエス様と顔を見とったらですね、そんなことはとてもできないんだけども、だから繰り返し本当はイエス様知らないと言ってるのと同じようなことを私たちは本来しているわけです。それを絶えず立ち直らせてくださるのはイエス様の背後にある祈りと愛だということなんですね。で、このことをですね、ここに最後の最後の時に言われたわけです。これはまだ最後の夕食の時なんですね。で、これとですね、並んで最後の夕食の時にイエスの祈りというものが別に詳しく書いてあるのがありますね。それはだいぶ前に学んだヨハネ福音書のところです。そこのところ少しですね、ヨハネ福音書の17章というところですね。17章全体非常に長いんですが、今日その最後のところ、締めくくり。ヨハネの17。ですね、この26節というところですね。17章から見たら分かりますね。イエスの祈り、これは最後の夕食の時の祈りなわけです。そしてずっとこの長い祈りをされて、みんなが特に一つになるっていうことを、繰り返し強調をしております。11節でも分かりますですね。11節とか22節とかにあるようにですね。こういうこともですね、すぐにキリストを信じてるはずの人が人間的な感情から分裂したりですね、対立し合ったりするということを見抜かれとったから、このように一つになるっていうことの重要性を言われた。この対立憎み合うのはこれまさに愛がないからです。でもその最後にですね、この17章の最後、26節に、私は皆、神様の本質ですね、彼らに弟子たちに知らした。またこれからも知らせ続けると。こういうふうにですね、これからももうじき死ぬわけですね。これからもっていうこと、すなわち復活した、復活するっていうことを知った上で言ってるわけです。絶えず皆を神様の本質を知らせ続ける。そして私に対する神様の愛が彼ら、信じる弟子たちのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためだと。要するにこの、神様の愛が彼らのうちにあるようにっていうのが最後の祈りだったわけですね。そういうこととですね、今日のところ、私はあなたたちのために、みんなのためにもです、信仰がなくならないように祈ったと、愛を持って祈ったという、そういうことがこのルカの方なんかでこの最後に出ておるということと共通している問題なんですね。絶えずこういうふうに愛が、あるいは神様の愛ですね、が人々にとどまるようにと、これも私たちもそういう祈りがもう最終的な祈りですね。これは子供が例えば生まれない人に子供が生まれてもですね、それで問題解決にならないわけですね。いくらでも生まれなかったよかったと思うほどの犯罪を犯したりする場合もあるわけです。 ですから、まあ、こういう、確かに生まれたら喜ぶ。あるいは結婚をしたら喜ぶということもある。結婚して非常に憎しみあってですね、人を殺したくなるほどいう人も出てくるわけです。ですから、いくらこの就職でも何でもそうですね。この世の問題っていうのは、それができたらその間を喜ばしいことで確かにあるんだけども、決して問題は最終解決しないわけです。最終解決っていうのは、神様の愛がその人のうちに望んだらですね、これは最終解決です。たとえ結婚が破れても、あるいは子供が生まれなくても、あるいは生まれた子供が犯罪を犯しても、どんなことにあっても最終解決へ私たちを連れて行ってくれるのが、この神様の愛が私たちに宿る時だと言えるんですよね。そういう意味で、このヨハネ福音書では、神様の愛が宿るようにという祈りになっているし、ここのところもですね、体重もなくならないように祈ったと。いうことを、まあ、書いてくださって書いて、おるということなんです。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。